震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎と
カメラを片手に女川町内を走り回り、毎日女川の今を SNS を通じて発信している私阿部真知子が、
皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もですね、スタジオには町内外から遊びに、ね、はい、来てくださっている通りがかりの方々が、来ています。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、昨年3月に再建された JR 女川駅、そしてその駅前には続々と建物が立ち並ぶようになり、駅から海へめがけて一直線にね、シーパルピア女川という商店街ができました。
はい、
震災で何もかもがなくなった代わりに、逆に言えばね、一から作り直した、新しいものが次々に生まれることができますよね。ラジオでお伝えしているように、ほぼ毎週のように何らかのイベントが行われています。
そうなんですよね。
で、今月10月もイベントラッシュだったんですが、
はい、例えばですね、先日の連休には町の中高生たちが音楽やお芝居、お芝居というか今回はね、朗読劇ですね、さまざまなパフォーマンスを披露する女川ジュニアフェスが行われました。これね、中高生が、自分たちで計画を立てて企画して、実行したんですよね。女川災害 FM 時代の高校生パーソナリティの、丹野亮君といるんですけど、教え子ですか。であとですね、あと中学生パーソナリティだった石森美優ちゃんがですね、登場しましてですね、なんかそれぞれ成長した姿を見せてくれましたよ。
リョウ君はシャウトしてたらしいですけど
ね。そうなんですよ、バンド の, ボーカルでしたね。なんかちょっと恥ずかしそうでしたけどね
なんか地元らしくていいですよね。
そうですね、ミュウちゃんは朗読劇、同級生の女の子2人で、朗読劇をやっておりまして、すごく落ち着いた声で、なんかすごく良かったですよ。
ある意味マイク慣れしてるっていうかね、はい、でもなんかそういう活動の場っていうか、
はい、
何度広がればいいなと思ってますよね。
そうですね。
で、毎月やってるプロムナードミュージック、
はい、
土曜日ですよね、毎月、第3とか第4の、
そうですね、土曜日、
ね、バンドとか演奏を普段やってる人がなんかこう発表する場、それからそれに参加したり見に来たりする場になってますよね。
はい、
それから夏に話題となったファッションショーであると、それから震災前からずっと続いている子どもたちのミュージカル、
はい、
クリスマスドリーム、
だ
からその結果としてではですね、もともとかもしれないですけども、女川はまあこうお祭り男、お祭り女というか、
そうですね、
出たがりと言ったら語弊がありますけど、
そうこの、ね、連休、その町民のカラオケ大会も行われたんですけど、このカラオケ大会はもう震災前もその港祭りですね、花火とか屋台とかすごくあったんですけど、その時からもう始めているの で、
そうです、
もう歌うまいんですね。
はい、私もね、何を隠そう、平成17年港祭り、町明のさらば恋人を歌いました。
あ、歌ったんですね、出場者がここにいたそうだったんですね。
は
い、
なんかすごくこう自分たちで、町民が自分たちで盛り上がるみたいなところが、もうとてもいい町ですよね。
そうですね、
それはある意味こう震災後のこの町づくりの中にも息づいているというか、いいなと思います。
そうですね、はい、今後もますますイベントは増えていきそうなんですが、逆に多くなりすぎて、ラジオでの事前告知が間に合わないのが現状です。
そうです、
ね、はい、なので番組をお聞きの皆さん、私たち女川 FM ではですね、 Facebook やツイッターで常に最新のイベント情報をお知らせしていますので、そちらのチェックもお願いしますね。
はい、
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
コバルトレオナガ監督の阿部裕二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご存知の方もかと思いますけれども、コバルトーレ女川というのは、女川町にあるサッカーチームですよね。 なんとこの度、東北社会人サッカーリングで初優勝ということで、
はい、
まず拍手です、
まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
コバルトレ女川のサッカーチームのことについて簡単に紹介してもらえますか。
はい、女川町で2006年に、はい、発足しまして、各リーグを戦って2011年に東北社会人リーグで一部に上がった、2010年ですか、うん、に上がったんですが、降格、東北リーグの2部というところに降格しまして、2012年にまた1部リーグに、上がって、戦ってきて、ようやく11年目の、悲願で優勝することができました。
最初は本当に石巻の地域リーグですよね。
そうです、はい、
市民リーグ
から始まって、はい、そうです、市民リーグです。
でそこで優勝して、次に県に上がって、はい、で県で優勝してっていうふうにこう上がってきたわけですよね、はい、で、やがては J リーグという目標も、
はいはい、
なんかもう J リーグにこう入るまでの道のりっていうのをちょっと知らない方もちょっと多いと思うので、はい、ちょっと説明していただいてもいいですか。
はい、そうですね、あの J リーグは皆さんがよくテレビで見る J1、はい、
J1、
はい、っていうところがありまして、その下に J2、J3 と、J リーグだけでも3つの、ブロックに分かれている。でその下に、JFL という、まあ、一応日本ではアマチュアの最高峰と言われるリーグがありまして、その下に、地域リーグという、私たちが戦っているリーグがあります。でそこで、地域リーグで優勝をして、各九州だったり関西だったり、そういう代表の地区と戦って、その中で12チーム中2位の成績を収めれば JFL というカテゴリーに進むことができます。
つまりその JFL に挑戦権を得た、
はい、そうですね、
今回の優勝ですよね、はい、地域リーグで優勝して JFL に挑戦する、チャレンジのするリーグに大会に出るというのが、まあ、10年でこうなったわけですけど、はい、どうですか、当初のこう結成時から考えてみると、この10年っていうのは
長いのか短いのか正直難しいところですが、まあ、コツコツコツコツやってきて、まあ、やっと結果が出たので、今まで関わってきた人たちの思いをようやく形にできたかなと思います。
そうですね、まあ、2006年は私ももうすでに女川で勤めてたんですけども、はい、あの時にこうコバルトーレ女川というチームができるぞということで、はい、まさかね、そういう本当に石巻市民リーグからなので、はい、しかも今お話聞いた中で、はい、その間に2011年があったわけで、
はい、皆さんがご存知の通りに、あの震災があって、まあ、僕たちの中ではサッカーを続けたいっていうのはありましたが、まあ、正直そういうことをできるような状況ではなかったので、あのうちにいた選手は本当にもうみんな新物資の、あの配給だったり水を汲んだり、そういうことは、はい、今やることは何なのっていうところで選手たちが自主的に動いてくれて、まあ1年間は我慢しましょうということで、あのそういうところで、はい、頑張って、サッカーだけじゃなくてそういうのも当然みんなと女川の人たちと生きていく中ではすごく重要なことだったので、まあそれに携わってくれた選手はすごく、こちら側もすごく感謝してますし、あのそこで大きく変わってきたのかなという感じはします。
だってある意味私も町内にいて、はい、まあ、2006年から始まってこう2008年9年までガーッとこうトントン拍子に上がっていって、はい、まあ、東北リーグの一部とか二部の上位でやってましたよね、
はいはい、
そんな中であの震災があって、はい、正直存続すること自体ちょっと厳しかったんじゃないかな。
そうですね、まあ、決断をした社長がすごく、苦しんでるのも分かってましたし、ただ女川町にサッカーをしたいということで来た選手のためにもやっぱり復活しなきゃいけないっていう強い思いがあったので、まあ、とにかくまあやれることをやろうと、あの規模がどうこうじゃなくて今何がやれるか、次、もう一度やるときに何が必要なのかっていうことを考えて1年間やってみました。
で1年後リーグ戦は休んで、
はい、
次からも参加できる、はい、ということ
ですね、はい、
すごいですね、
なんかそういう震災の時に地域の人たちとこう一緒になってやってきたっていうのもあってか、今その女川町全体でコバルトーレを応援しようよっていう動きが本当にあって、そのホーム戦
今年のですかね、はい、ホーム戦の初戦の時には、はい、もう人いっぱい集めようっていうその活動も町内でもすごいやってましたし、はい、そのスタジアムに私もたまに行くんですけど、まあ、ホーム戦の時は、うん、行ける時は もちろん行くようにしてるはしてるんですけど、やっぱりその笑顔でサッカーを見てるで子どもたちもすごい楽しそうなんですよ ね、うん、なんかああいう姿を見るとなんかすごくもうどんどんどんどん上に登っていってほしいなっていうのは、うんありますね、
震災の1年というのはものすごく遠回りのように感じますけども、うん、逆にそういう、 こう町民との一体感みたいなのは、はい、
僕たちがコンセプトとしている、まあ、地域とともにっていうところを考えた時に、うん、すごく大事な1年だったかなと、うん、サッカーするのも大事な1年なんですが、うん、逆にそうやって町民の方々といろんなことをできたっていうところでは、うん、遠回りというよりも、より自分たちの、ねね、はい、コンセプトをあこれなんだっていうのを逆に認識した1年だったですね、う
ん、すごいですね、まあ、私も何回かで応援に行ったんですけど、はい、おばちゃんたちがですね熱狂的ですね自分の息子とかね、
そうなんですよね、
応援するように名前呼んで、うん、もう知った激励してましたね、
そうですね、
はい、そうで得点シーンはもう大喜びしてました、うん、素晴らしいなと思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
そんな中で、まあ、今年は優勝だったんですけども、はい、まあ、去年一昨年も、はい、もうちょっと
ね、そうですね、はい、
今年優勝できたこの秘訣というかポイントみたいなの、
まあ、正直成績だけ見ると、うん、まあ、あんまりいい成績ではないですね、うん、去年一昨年と比べると間違いなく勝ってる数も少ないですし、うんうんうん、まあ、そういうところの中でもまあ勝ち切れたっていうのは、うん、まあ、選手がすごく頑張ってくれたっていうのと、やはり先ほどもお話しあったようにその町民の方々すごくお客さんが入ってくれてるんで、はい、それってすごく選手のエネルギーというか、うん、やる気につながるところなので、うん、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど高い人が多いのではないでしょう
その通りです高いですね、
本当にすごくいい人ばっかりなので、ね、はい、それがすごく力になって勝てたと思います、はい、
まあ、ちょっとサッカーの話っていうかあれなんですけど、その、まあ、どういうチームなんですかね、こう特徴というか。
そうですね、まあ、うちのチーム簡単に言ったらお調子者の集まりですね、はい、
なるほど
なんか分かる気がします。ちょっと節々で分かる。
プレーとしての売りみたいなのは。
そうですね。うちはそのサッカー用語で言うとポゼッションって言われて、ボールをショートパスでつなぐっていうのを徹底して、うんうんうん、この5年間、うん、私が就任してからはやってきたので、うん、まあ、それがようやく形になってきたかなという感じはします、
うん、ということでこのリーグ戦優勝ということなんですけれども、はい、次に進むためにはちょっと大会があるんですよね。
はい、
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ、
うん、はい、そうです、今年からちょっと名前が変わって、う
ん、東北の代表はコバルトレオ、はい、我らがコバルトレオの側で、はい、あと、まあ、つまり全国から集まるということ
ですね。そうですね、はい、う
ん、これを勝ち進んで上位2チーム、
そうです、ね、全国から12チーム集まるということなんですけども、はい、うんうん、これは大変な大会です、ね、
そうですね、本当に日本では一番厳しいリーグというか、うん、上がるのには苦しいところっていう位置づけになってますので、
うん、展望としてはどうですかね。
そうですね、まあ、僕らは未知なチームなので良くも出るだろうし悪くも出るだろうし、うんうん、あとはちょっと今年今までと違っているのが各地域の代表が、初出場っていうチームが多いので、うん、はい、なのでちょっと正直予想がつかないっていうのが正直なところです、うん、はい、
まあ、そのお調子者というのがいい方に出ること
です。そうですね、コバルトーレ得点力すごいの で、ね、いつも試合で得点がすごい入るので、
私行った時も 7.5点取った
り、ね、そうですね、入りましたね、はい、なのでそれも期待したいですよね、
うん、11月11日開幕、
はい、そうですね、はい、
会場はどちらになるんですか。
まだ決まってないんですが、はい、愛媛か山梨か富山のいずれかです。
あ、いずれも遠いですね、
はい、10月の29日に抽選会があるので、うんうんうん、その時に決定します。
なるほど、ね、
はい、まあね、このラジオ、まあ、東北放送を、ね、キーステーションですけれども、はい、全国にも流れているので、はい、もしね、その各地域の方々もしチャンスがあれば見に行っていただきたいですよね、
うん、そうですね、はい、もう本当に我らがチームってもう町民みんなこういろんなところで旗も立ってますしそのグッズを持ってますし、
そうです、ね、
ちょうどこの前のサンマ収穫祭の時に、はい、ホームで優勝決定し、
そうなんですよ、
でそのまま駆けつけてくれたんですよね、
はい、9月25日ですね。その時やっぱりあのステージに上がって優勝報告をした選手の皆さんも、まあ、ちょっと監督、ね、はい、あとスタッフの皆さんのあの顔を見ると本当になんか嬉しかったですし、それを見るやっぱりその観客の皆さんも、うん、すごいなんか幸せそうでしたね。
長尾からすればね、盆と正月一緒に
そうですね
感じだと、もうそのタイミングといい、うん、本当にこう町民のチームになったなっていうふうに私も思っています、う
ん、はいはい、では最後に、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、11年目でようやく優勝することができ全国大会の切符をつかむことができました。あの遠方からも、小田川町からもすごくあとたくさんの応援をいただいてますので、お調子者が、いい方向に出るように、導いていきたいと思いますので、もし近くの人はどこに場所がなるかわからないんですが、応援に来ていただいて女川という名前をこう何ですかね、体現してほしいというか、女川町の中の一つのサッカーチームなので見ていただきたいなというところがありますので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。
あの試合日程とか決まり次第もホームページにアップされます
よね。はい、アップします。はい、
ぜひご覧になってください、
はい、女川 FM でも追いかけますので、
はい、お願いします。はい、
今日のこの人先でみっちゃは東北社会人サッカーリング1部コバルトーレ女川の阿部雄二監督に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りを紹介したいと思います。
はい、
まずですね、うん、帰ってきた今週の謎の曲、
はい、
この謎の曲コーナーが、
うん、
意外と途切れないで、
そうなんですよね、
お便りが来るんですよね。
ファンが多いんですね。
マニアじゃないですか、もう
この、ね、あ、そこまでいくとマニアですね。
はい、岩手県のミスター S さんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。47
歳、
うん、
いい世代ですね。
はい、
はい、女川災害 FM の頃から聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
陸前高田市の S です。ご存知のように陸前高田も復興真っ只中の町でも、女川さんに比べると、まだまだな感じです。
うん、
お互い様ですね、これはね。はい、だからこそ、ラジオやネットを通じて、女川が元気に頑張っていることに希望を感じています。
うん、
ところで、謎の曲コーナー、すっかりお気に入りなんですが、
お、
こういう人もいるんですね。
はい。
はい、私もリクエストいいでしょうか。
はい。
もう誰もが知っているような曲で恐縮ですが、
うん、
私にとって謎の曲は、あのピンクレディの一曲、ウォンテッドです。
お、
知ってます。
わかります。
の、ね、誰でも知ってるんだ、の世代もね、
うん、
みーちゃんとけいちゃんがマイクを向け合って、私の胸の鍵をと歌い出す、ね、もうメロディーもわかります私ね、あの振り付け、学校でみんなで真似していました。
お、
頭につけてた羽も忘れられません。
羽つけてなんですか。
つけてました、ね、
お、
はい、なんか、ね、黒と白の、ね、コスチュームだったような気がしますよね、
うん、
そんなあの曲、子供の頃は意味もわからずに熱狂していましたが、
うん、
大人になった今冷静に考えてみると謎だらけであることに気づきます子供の頃はなんとなく同じく、当時流行っていたルパン三世みたいな天才泥棒とそれを捕まえる側の面白い歌みたいに思っていましたが、そうですよね、追っかけたりするやつですもんね、
うんうんうん、
よくよく聞いてみるとラブソングであることがわかります。そうなんですよ、ね、
ラブソングなんですか。
そうなんですよね、まあ、悪友さんのね、なかなか、うん、凝った作詞だと思います、
うんうん、
あの大人気の彼女たちをそれほどまでにさせてしまうこの男は一体どんなやつなのか考えれば考えるほど謎は深まるばかりです。まあ男はね、ちょっと悪者の方が、ね、魅力あったりするんですよ、ね、
ああそうなんですか
とあの時ウォンテッドっていうのが、はい、指名手配っていう意味があるっていう英単語も覚えましたよね、うんうんうん、
なるほど、
はい、ピンクレディにはペッパー警部や UFO というヒット曲もありますが、
うん、
実はペッパー警部で注意された男性が散々彼女たちを虜にした後逃げていって、それをウォンテッドしてみたら本当は UFO に乗ってきた宇宙人だった
なんかすごい流れができましたね
という推察もしてみたのですが、考えすぎでしょうか。うーん、ご意見をお聞かせくださいだって。なるほどね、
ま、なるほど、
まあ、今思えばピンクレディはもう謎の曲のてんこ盛りですよねだってもうカルメン77だってよくわからないし、
あカルメンってやつです ね、
ペッパー警部ってあんた誰っていう感じですよねね、あと渚のシンドバットみたいなのあるし、透明人間なんかも
そそる、 タイトルです ね
サウスポーも突然野球選手になったりして、はい、もう、うんうん、やっぱでもそれはラブソングの要素が散りばめられていたと私は、うん、改めて、ね、このお便りで、分かりましたね。
なるほど、はい、じゃあ続いていきます、富山のアルダイさんからです。
はい、
敏郎先生、阿部真知子さん、こんばんは。
こんばんは。
今日は FM のツイッターで知った長野県飯山市で行われたさんま祭りに行ってきました。
ほう。
女川と交流があるようで、女川からやってきた焼きたてのサンマとつみれ汁が振る舞われていました。久々ですが美味しいですね。サンマそぼろも購入しました。女川の人気土産ですということで、うん、女川の美味しいものが食べられるこういったイベント、これからも開催期待していますということで。
ありがとうございます。そうなんですよね。いろんなところで、うん、まあ、サンマ祭りとか、
はい、
あとなんか女川物産展みたいなブースがね、うん、しょっちゅうありますよね。
そうなんですよね、うん、やっぱりその長野県って確かこう海なし県ですよね。
そうですね、
はい、ね、あの女川城からサンマを持って行って、うん、ね、サンマを焼いて炭火焼きのサンマすごく美味しいですから ね
しかもサンマそぼろは隠れたヒット商品ですよね。
そうなんですよ、
ね、お値段もお手頃だし、
うん、はい、
ご飯にかけてもトーストにしても、うん、そのまま食べてもお酒のつまみにもいいみたいな。
そうそうそうそう、食べ方いろいろですからね。
はい、
はい、富山のアルダイさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、もう一通紹介します。
はい、
兵庫県海の星さんより、
うん、
はい、日曜の晩は頑張って起きて聞いていますよ、東北放送のラジコで。
ありがとうございます。
用があったり寝てしまっていたら聞き逃して残念でいますけれど、
うん、
皆さんとつながっていられる実感があってとても光栄で嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の須田義明町長さんの回、気さくなお人柄が番組を通しても届けられてきましたよ。
うん、
違った一面をも知ることができましたよ。アニメ好きなこともかなりでしたもんね。もうその話すると止まらない
んです
ね。
そうなんですよ。
これは町民の皆さんを支え先頭に立ち向かっていかれる原動力ともなってそうですね。
うん、
またとしちゃん、マッチ、よっちゃんで機会を作れたらいいですね。
はい、
どこかに町長さん探したらいそうですもんね。
いますいます。はい、
テーマの実りある秋、実らせたいこと、
うん、
私は介護施設で働いているのですが、利用されている皆さんに前向きな一歩が出て元気や笑顔が一つでも多く届けられるよう、もっと大きなハートを実らせたい。
うん、
これは見えない収穫をしないといけませんね。いい言葉ですよ ね。見えない収穫っていうのもすごくありますよね。
うん、
いろんな意味でこう手応えみたいな感じかなと思います。はい、うんうん、はい、追伸、震災後希望の鐘商店街にお店があった三州さん、
はい、
食堂ですよね、うん、駅前に移転されたようですね。
はい、
マッチはよく行ってんじゃないですか。
そうなんですよ、ね、もうしょっちゅう行ってますね。
はい、
はい、
店内の棚に湯飲みが飾られていて、
うん、
女川弁が湯飲みにぐるりと刻まれていたんで、
はい、
お店の方に販売されていないのか尋ねたところ、
うん、
商店街内に販売しているところがあるのを伺っていたのに、
うん、
その時に購入ができず、年を変えていけた時にはそのお店は閉めていて、商店街内にある観光協会の方に尋ねても販売はないですねって言われ、この湯飲みが商品になっていたらいいのになーって思いながら、最初に行った時に購入しなかったことが、あーって思い出になっています。
なるほど、ちょっと後悔したってことですね。
なるほどね。あの、うん、女川弁の書かれた湯飲みよく見ますよね。
そうですね、よく見ますね。
あれ買えないの？
これあのね、これですね、町内だと有名なあの飲食店、まあ、おかせいさん、
はいはい、
まあ、女川丼で有名ですね、
はい、
で何か所かで販売されています。
うんうん、
ただですね、こちらすでにもう在庫限りなので、またいらした時にねちょっと探してみてもらえれば。
かなりこれはレアになって
る。レアですね、今これもし見つけたら。
はあ、なるほど、
うん、
ちょっと私も探してみようかなと思います。
はい、で先ほどの、まあ、ラジオ聞き逃してしまったらというお話なんですが、こちらね、全国からパソコンやスマホでですね、まあ、東北放送 TBC ラジオが聞けるラジコプレミアムですね、うん、まあ、この度、まあ、1週間以内ですね、1週間以内に限り聞き逃した番組を追いかけて聞くことができるようになりました。
はあ、まあ、あと、うん、日曜日の夜11時っていうと大体俺もね、うん、よく寝て自分の番組聞き逃すことも多いんですが。
そうなんですよね、はい、なので、まあ、ついつい寝過ごしてしまったりとか聞きそびれてしまってもですね、1週間以内であればいつでも番組聞けますので、
うんうん、
ね、そちら聞いていただけたらと思います。その他にもですね、はい、女川 FM のホームページでも、まあ、一部内容は違うんですけれども、過去の放送分のポッドキャストを公開していますので、これね、放送では載らなかった未公開部分も聞けますので。
そうですね、むしろ本当、町長なんかも話し込んで、時間にとても収まらなかった部分も、ね、うん、ポッドキャストでは聞けます。
はい。ね、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。それでは、今日最後の音楽です。
はい。今日はですね、はい、 スタジオにこの遊びに来てくださっている鳥がかりの方から、はい、今日初参加の小岩さん、うん、ぜひ一曲リクエストしてください。
高校からずっと好きなグレイさんで、ずっと二人でお願いいたします。
いや、この番組は鳥がかるとね、リクエストが自分で紹介できるっていう、うん、そういう時もあるっていうことですよ ね、
ね、
はい、
皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って